今朝の説教は、見よベヘモットをと題して、石橋秀夫牧師です。
呼ぶ記を学んでおります。この学びを、もう最後のところに入ってまいります。ヨブの最後の言葉は42章の6節、これから学ぶところでありますが、そこで、そろいえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。これがヨブの最後の言葉であります。救われたヨブの言葉として記されていくわけであります。救われたヨブはどういうヨブであるか。なお、塵と灰の上に伏すヨブの姿が示されます。依然として塵と灰の上に伏し、強烈な痛み、惨めな姿をさらしているヨブでありますが、しかし今ヨブは救われている、苦しみを克服している、苦悩から解放されている、そのヨブの姿が最後の言葉から示されてくるわけであります。ヨブはどのようにして苦悩から解放されたのか、そのようにヨブを救っていく言葉は何であるか、そのことを今朝学ぶのであります。40章の15節の言葉、この言葉が私たちに神の言葉として響いてくるわけであります。見よ、ベヘモット、お前を作った私はこの獣をも作った、司会者が今日の聖書の箇所は41章からですというふうに、お話しくださいましたが、木曜日の聖書研究会で41章を学びました。前回の説教は40章の14節で終わっています。したがって15節からということになるわけでありますが、ほとんど一章ずつ学んでまいりましたので、40章の学び、聖書研究会での学びはすでに40章全体を学んでいます。その資料はお渡ししてあると思います。そして今日は41章からの聖書研究の資料がお渡ししてあります。40章の15節からは41章の26節まで一塊、として示されてくるわけであります。ベヘモット、レビアタンといった、神様から創造された生き物が中心になって語られてくるわけであります。本来ならば41章1節からとなるんですが、15節から説教ではいたしませんでしたので、今日は説教として40章の15節から41章の最後まで、その御言葉を見つめながら、そこから神様のメッセージを聞いていきたいと思います。ヨブの問い、なぜ正しいものが、無垢なものが苦しまなければならないのか、このことを激しく神に問い続けてきたわけであります。なぜですかと深い苦しみの中で神に問い続ける。私たちにおいてもその苦しみの中でなぜですかと問うことがあるわけであります。ヨブは激しく 神に問うてきたわけでありますが、しかし前回学んでまいりましたように、神は嵐の中でヨブに厳しく問われる。男らしく腰に帯をせよ、私はお前に尋ねる、私に答えてみよう。非常に厳しい神の言葉が問いとしてヨブに投げかけられていくわけであります。神はヨブの問いに一切お答えにならないのであります。苦悩の意味、そのことをお示しにならない。なぜ正しいものが声太り長生きをして平安なうちに、悪を行う者が声太り長生きして平安のうちに人生を全うする、なぜ正しい者が痛めつけられて悲しみのうちに死んでいかねばならないのか、まあ、このような問い、全く社会は不平等。その問いについては神は一切説明をなさらないのであります。それどころかヨブに厳しく畳みかけるように問い続けられる神の言葉を学んできたわけであります。今ヨブは沈黙をしています。激しい厳しい神の問いの前にヨブは口に手を当てて沈黙するわけであります。問うものから問われるものへ逆転しているわけであります。問うものから問われるものへ、このことは非常に重要であります。ヨブは激しく神に問うた、厳しく問うた、神に問うことからヨブは救われたか、問うことによって救いの道が開かれたのか、それは開かれなかったのであります。苦悩からの救いの道、ヨブの課題からの克服の道、ヨブの救いの道は沈黙して神の問いを問い続ける、そこから救いの道が開かれていくわけであります。神の問いの前に自分の無知がさらけ出される。神に問いながら自分が正しいと思っていつの間にか神の座に座っていた、そのヨブの姿が暴露されていく。ヨブは罪の告白をせざるを得なくなるわけであります。主から問われることによって人間の深みに導かれる。その人間の根のところにある問題に導かれていく、罪の問題に導かれていく。沈黙して主の厳しい問いに耳を傾ける、自分の神の前における姿を深く知る、そこから救いの道が開かれるわけであります。ヨブを救っていく言葉は思いもよらない言葉であります。15節の言葉であります。15節に、見よベヘモット、この言葉がヨブを救いへと導く、いや厳しく厳しく問うた、 神のヨブへの語りかけがガラッと違っているわけであります。裁きの言葉ではなくて、それを問う言葉ではなくて、見よベヘメットを、見よベヘメットを、見る者へ、見える世界にヨブを導こうとする神の言葉が示されてくるわけであります。セルムスという、言語学者の権威の訳については今までも何度も何度も紹介してまいりましたが、そのセルムスの訳によりますと、ベヘモットはカバであります。もうカバと訳しています、そしてレビアタンはワニと訳しています。もう、カバとワニ、単にカバとワニということになりますと、これは38章から39章において語られてきた神の創造の技が語られてきた。天地宇宙を創造し、自然を支配し、生き物たちを作り、そして生き物たちが生きるように配慮される神様の御業が語られてきたわけであります。それと同じようにカバについて、ワニについてここでは語っている。同じような流れだ。だからこの40章の15節以下は後の時代に挿入されたものであると語る旧約学者は多いのであります。しかし私たち素直にこの箇所を読んで、単にカバなのか、単にワニなのかと思うわけであります。神様が創造された生き物の中で最大のものとして語られていくわけであります。もうヨブも最終章に入っていくわけであります。最終章にあたって長々と38章から39章に続く言葉が語られるだろうか。最終章にふさわしい神の御心がベヘモットを通して、レビアタンを通して語られている。重要な神の語りかけがここにある。そのように学ぶことができるわけであります。神は激しくヨブに問いかけられた。ヨブは神の前に自分の無知をさらけ出した。さらに自分の罪を認識するものとなった。自分の罪を深く認識している知るもとなったヨブに対して、主の招きの言葉として見よという言葉で語られていくわけであります。見よ、招きの言葉であります。この見よという言葉が重ねて語られていることに注目させられます。見よベヘモット、お前を作った私はこの獣をも作った。これは牛のように草を食べる。見よ腰の力と腹筋の勢いよと、見よという言葉が重ねて語られます。さらに見よとは訳されておりませんが、23節ですね、見ていただきますと、川が押し流そうとしても彼は動じない。ヨルダンが口を流れて慣れ込んでもひるまない。実はこれも見よという言葉で始まっています。 見よ、川が荒れてもこれは驚かないと訳すことができます。そして41章の一節、勝ち目があると思っても落胆するだけだ、見ただけでも打ちのめされるほどなのだから。この言葉もワイザーの訳で言いますと、見よ、彼を捉える希望は虚しい、彼を見ただけで打ちのめされると、見よという言葉で始まるわけであります。見よという言葉によって見る世界への招きの言葉、ヨブを神は見よと見える世界に招いておられるわけであります。何を見るのか、41章の3節の言葉は非常に重要であります。あえて私の前に立つものがあれば、その者には褒美を与えよう。天の下にあるすべてのものは私のものだ。この言葉が今朝大きなメッセージとして響くわけであります。天の下にあるものは、あるすべてのものは私のものだとおっしゃっておられる主の言葉、また同時に見よということで招かれるその世界が、この言葉によって示され、私の救いがどのように神は、救いの道をどのように備えてくださっているのか、神がそのことが教えられてくるわけであります。ベヘモット、レビアタン、すべて神が創造されたものを私のものだと主は語られるわけであります。それはヨブに対しても響くわけであります。ヨブよ、お前は私のものだと語る、そこから、その言葉から救いの世界をヨブに見せていく主のヨブを招く言葉として語られてくるのであります。ベヘモットやレビアタンとはどういう存在であるか、まあ、神話の世界の存在として、描かれて、いくわけでありますが、神様が創造された世界、最初はどういう世界であったか、創世記一章一節の言葉を思い起こします。はじめに神は天地を創造された、地は混沌であって闇が深淵の表にありと語られています。地は混沌であって闇が深淵の面にあり、闇が深淵、闇の深淵、地の混沌が語られるわけであります。この混沌とした世界、闇の深みにおいて力を持って生きる闇の世界の支配者のごとく生きる存在、それがベヘモットでありレビアタンということになっていくわけであります。彼らは全て私のものだと主はおっしゃる。ベヘモットについて言えば神の傑作だとも語られていくわけであります。16節、40章の16節を見ていきますと、身を腰の力と腹筋の勢いをと語られてまいります。19節を見ていただきますと、これこそ神の傑作、作り主において剣をそれに突きつける者はいない、もう作り主以外は剣をこの生き物に突きつける者はいない、無敵である、神の傑作と語られてくるわけであります。そして見よ、 川が押し流そうとしても彼は動じない。川が押し流そうとしても彼は動じない。洪水、すべてのものを流し、その生存を許さない。そのような大洪水にあっても彼は動じないと、この生き物がどれほどの存在者であるかが示されてくるわけであります。神の創造したものの中でベヘモットもレビアタンも最高のもと、最高のもの、神の最高の傑作として語られてくるわけであります。41章に入って4節を見ていただきたいと思います。レビアタンについて語られてまいります。レビアタンについては聖書の中にもたびたび出てまいります。どんなふうに出ているかということは資料を見ていただきたいと思います。このレビアタンについてこんなふうに書いてあります。4節、彼の体の各部について私は黙ってはいられない。力のこもった背と見事な体格について、もうレビアタンについては黙ってはいられない。もう主の神の自信作であることがこのように語られていくわけであります。さらにまた、実節あたりに参りますと、このレビアタンは光を放ち始める。11節は口からは火炎が吹き出る、火の粉が飛び散る。12節では鼻から煙が出る、こんなふうに語られていくわけであります。光を放すとか火を放すとか、さらにまた レビアタンが煙を吹き出る、煙を放つ、火が吹き出る、光を放つ。神がご自身を表された時の情景が示されるわけであります。まさに神のごとくその力を指し示す、神のごとき存在であることが示されてくるわけであります。先のところを見ていただきますと、17節、彼が立ち上がれば神々もおののき、取り乱して逃げ惑う。神々もおののくと書いてあります。古代社会においては神は強い者の側の神であります。常に強い者の側の神、どの国にも守り神がいるわけであります。戦争で敗北するとその国の神は無力な神、戦争に勝利するとその国の守り神は力を持った神と神が褒めたたえられます。神々がおののくということは国々が驚くということでもあります。レビアタンの存在の前には国々がおののく、誰も太刀打ちができない、そのことが語られていくわけであります。イスラエルの神、聖書が示す生ける神は全く違います。強い者の神ではなくて弱い者の神、小さな者の神、それはイスラエルを選んだということにおいて示されます。これは大変古代社会においては驚きであります。生ける神は小さなものを選ぶ、そして自分の民とする。大きな国に翻弄されるイスラエル、この小さな弱い国の神となってくださった、私たちの信ずる神がどういう神であるかということが示されてくるわけであります。国々はおののく、そこに神の力を感じて国々は驚くと語られてくるわけであります。 25節26節で、この地上に彼を支配する者はいない。彼はおののきを知らぬ者として作られている。おごり高ぶる者すべてを見下し、誇り高き高い獣もすべて上に君臨している。誇り高い獣すべての上に君臨していると語られてくるわけであります。レビアタン、混沌とした世界の支配者、神の最高の傑作品、このレビアタンが神に敵対するわけであります。闇の権力者としてその力を振るうわけであります。力を振るったらどの国々も、どのような強い国もこれに太刀打ちできない。圧倒的な力がレビアタンによって示されるわけであります。レビアタンによって支配されるとしたら、レビアタンが力を持っているとしたら、そのもとにあるものはもう叫び、もがき、苦しみ、死んでいく以外ない。それはヨブの嘆き、ヨブの叫び、その叫びをあげざるを得ない、そのことが示されてくるわけであります。ヨブの問いには直接に答えてはいない。しかし神に敵対するレビアタンを神は一瞬にして退け、自分の足元に打ち倒し、神に従順なものとする力を主は持っておられる。そのお方が、レビアタンは私のもの、ベーモットは私のものと語ることによって、呼ぶよあなたも私のものだとおっしゃる神の言葉として今呼ぶに響いてくるわけであります。見よベーモット、見よレビアタン、彼らは私のものだということにおいて、呼ぶの苦しみを根本的に解決することができる、克服することができる、そこから救うことができる神様の御業が示されるわけであります。闇の力、混沌とした力、それを支配するベーモット、レビアタン、彼らは私のものだということにおいて、闇も混沌とした世界も私のものだと言ってくださる主の言葉として響いてくるわけであります。主イエスはしばしば悪霊を圧倒し、まだその時ではありませんと言って悪霊が逃げ惑う姿を私たちは新約聖書で示されます。サタンよ引き裂かれと叱られるイエス様のお言葉を私たちは聞くわけであります。この主の御業、神の御業をヨブは今見る者へと招かれているわけであります。ベーモット、レビアタン、彼のもとにある混沌としたもの、闇の深み、そのすべてが私のものだと言ってくださる世界にヨブは招かれているわけであります。今ヨブは塵灰の上に伏して苦しむヨブが示されます。あなたは私のものだ、私を見よ、私の力はあなたの苦しみ、 悩み、痛み、その中に注がれる。あなたが私のものだということは、あなたが今苦しんでいるその苦しみも私のものだと言ってくださっているわけであります。主の御業を私はどこで見るのか。私のものと言ってくださる主の力が私の闇の中に注がれる、私の苦しみの中に注がれる。その主の技を私は見ることができる、その世界へと招かれているのであります。主イエスは十字架にかかってくださいました。あなたは私のものだ、あなたの罪も私のものだと、その罪をイエス様はご自身ものとして受け止め、その罪を担って十字架に命を捧げてくださる。この神の御業を私は見ることができるわけであります。神の御業を見ることができる、そこへとヨブを招いたように私たちも招かれているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ヨブ記に学ぶことが許されて感謝をいたします。見よベヘモット、見よレビアタン、天の下にあるすべてのものは私のものだと主の招きの言葉が響き渡っています。私たちは内に悩みや悲しみや苦しみを抱えて生きています。その深いところで罪の問題があります。そのことをすべて私のものだと言ってくださる神がいてくださり、イエス様の十字架によってその主の御業を見ることができる、見る者へと招いてくださっている、この主の愛の業を思い心から感謝いたします。その主の愛の御業が示される礼拝、この礼拝に招かれ、また聖餐の恵みに預かることが許されています。十字架の罪の許し、尊い主の命をいただきながら生かされる。私の御業を見よと言ってくださった主は、聖餐においてその御業を見るとともに深く心に味わい知らされていく、命の死をいただいて生きる幸いをかみしめる聖餐の礼拝をなすことができますことを感謝いたします。大きな神様の御手のうちに抱かれて生かされていくことを深くかみしめながら、心からの礼拝をする者として歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。